さてまず病理診断について伺っていきたいんですが、そもそも病理診断とは、どういうものなんでしょうか。
はい、病理診断とは、主に、組織形態に基づいた診断方法を指します。病理診断は大きく分けますと、肉眼診断と組織診断で構成されているわけですが、特に組織診断が重要でして、組織診断はヘマトキシリンエオジン染色という、もう100年以上前に開発された標準染色を用いまして、患者さんの病理診断を行うというのが通例です。加えて最近では免疫染色、あとは遺伝子解析なども用いられておりまして、治療法を決定する診断方法であるコンパニオン診断なども最近重視されていると、そんなような状況でございます。
病理診断をなさる病理診断医、はい、お医者様の役割というのはどういうものなんでしょう。
はい、役割というのは多岐にわたっているわけですけれども、特に組織診断を介して、患者さんの最終診断に関わっているというのが主な役割でございます。特にがん診断においては、もう病理診断は欠かすことのできない、診断ツールでございまして、我々の組織診断がないと、臨床的な診断を確立しないというようなことになっております。主に簡単に申し上げますと、外科病理、術中迅速、病理解剖、病理外来など我々の業務は多岐にわたっておりますものですから、これらを効率よく行うというのが現代の病理の仕事の考え方ということになろうかと思います。
がんの診断というのは、つまり例えば乳がんなどを例にとると、組織を取って検査をする、
検査という言葉を使わないんですが、これは例えば血液検査なんかを考えますと、血液の逸脱酵素というのがございます。その中で数値が出てまいりますね、検査の場合は、で標準値というのが決まっていて、それより上であれば異常、下であれば正常というようなことで、いわゆる判断ができるわけですけど、病理の場合は病理診断医という専門の先生、教育をしっかり受けて専門医試験にも合格したその専門医の先生のみしか診断できないということになってますので、一般の先生方がなかなかタッチできない領域ということで、これは検査ではなく診断というふうに現在では言っております。
良性か悪性 か、
そういうことですね。その他ステージの決定、ステージというのはがんの広がりですね。この広がりが1からだいたい4ぐらいまであるわけですけども、その1ですと非常に4は良い、4ですと非常に4は悪いというようなこと、これを決定しているのが病理診断の一つの中身になってまいります。
先ほど病理診断とはというところでお尋ねをしたときに、コンパニオン診断という言葉が出てきましたけれど、
そうですね、これはですね、治療に決定するような、内容を含んだものです。例えば先ほど乳がんの話が出てまいりましたけれども、乳がんなどでは、今トラスツマブという新しい分子標的治療薬が開発されてますが、これの、適用を決める上で病理組織切片を用いて、このトラスツマブの、ターゲット分子である、HER2、 これが乳がんに発現しているかどうか、これを見て、患者さんの適用の絞り込みをかけているということですね。いわゆるがんの、形質診断、がんがどのような形質を持っているかということを我々が診断して、それに基づいて治療がなされる、そういうような、診断方法のことを、コンパニオン診断と呼んでおります。
これまで番組では例えば乳がんについて、また何がんについて、何々病について、などというふうに伺うことも多かったんですが、そういう時に、つまり陰には必ず先生たちの存在が、
我々がおりまして、我々の診断に基づいて診断や治療が決定されているというのが現代医学の根本でございます。
中核的な部分を担っていらっしゃるということなんですね。ではこの役割についてそれぞれもう少し詳しく伺っていきたいと思うんですが、お願いします。
先ほど申し上げましたけれども、病理診断は多岐にわたっております。その中で、主に我々が組織診断に関与するのは、一つは生検診断、これは内視鏡とかですね、皮膚だとか患者さんの表面や内臓の一部を内視鏡等々で採取して、その小さな組織切片を用いて診断するという、これは生検診断でございます。これが一つ、で二つ目としては、手術されたもの、もしくは内視鏡的に摘出されたもの、これに対して最終診断を行っていくと。だからここで患者さんの最終診断決定されるわけです。それまではあくまで暫定診断、 というのが流れでございます。あと迅速診断、これは外科の先生方が手術をします。手術をすると当然摘出をするわけですが、その摘出部分の端のところにがんが残ってるかどうか、もしくはリンパ節を取るわけですけども、リンパ節を覚醒したときにこのリンパ節の中にがんがあるかどうか、こういったことを決めるというのが迅速診断の役割であります。あと病理解剖、これは不幸にして亡くなられた患者さんを解剖するわけですけども、我々の診断というのは各臨床科が診断をするわけです。そして治療をするわけですが、それが本当に適切だったのかどうか、これを病理解剖を介して検証する。でこれは日本では臨床研修制度というのがスタートしてますが、その研修医たちが最終的にその研修を終了するときの必須の要素になっております。 CPC を行う、クリニコパソロジカルカンファレンスといいますが、臨床と病理が一体となって我々が診断治療した生前の患者さんの適正さを判断するということが行われております。あと病理外来、これはまだ本県では一般的ではないんですが、実はその病理医が診断しておりますので、その診断した人から直接病理の診断の内容を聞きたいというのは、患者さんの通常考えていることだと思います。それが現在行われようとしているところで、我々の岩手医科大学も現在希望された患者様には行っておりますし、今後新しい病院に移行すると、ルーチン業務としてなされるというようなことになろうかと思います。例えばですね、腎生検ですね、いわゆる子宮体腎炎、腎炎の患者さん、これの診断はもう病理診断が非常に強いんです。ですから腎生検をしていただいて、でそこで、病理診断を下すと。でこれも先ほど言った標準染色である HE 染色だけじゃなくて、特殊染色とか、あとは蛍光抗体法といって、そこに沈着している物質を蛍光抗体使って見るというようなことが、これも必須なんですね。いわゆるこの HE 特殊染色、そして蛍光抗体、場合によっては電子顕微鏡、こういう3点4点セットで腎生検が診断がなされる。そうすると何々腎炎という診断名が決まりますので、それに基づいて診断治療が行われるということですから、がんだけじゃなくて炎症なども非常に重要です。あと炎症性腸疾患というのがありまして、潰瘍性大腸炎とかクローン病とかあるんですが、その潰瘍性大腸炎の重症度というか粘膜の炎症の程度、これは内視鏡と病理が非常にこう理解することがあります。これなどは病理の方が正確に粘膜の炎症を反映していることが多いので、これは病理診断を待って、例えばステロイド減らすとか、そういったことも病理の生検の結果を待ってから行うということが今試みられているところでありまして、非常に大事なところだろうと思います。ですからがんだけじゃなくて炎症、そういったこと、あとはその循環障害とかですね、動脈硬化の程度とか、そういったことも特に動脈瘤や解離性動脈瘤なんかで取られた患者さんの場合は、我々がその動脈硬化の程度を見ますので、そういったことも多分診療科には役に立っている情報だろうと思います。
確かな診断もそうですが、迅速さも求められる、部署なんですね。
日本はドイツ医学を最初に輸入してますので、病理学というのは基礎医学だったわけです。ですから、どちらかというと教育研究が主で、診断は二の次というとちょっと語弊がありますけども、片手間に行われてた要素が、かなり前はあったんですね。それが、アメリカ医学が出てきて、彼らは非常にプラグマティズムですから、病理の診断というのは極めて重要だということに気づいて、病理診断だけが取り外されて分化していったと。で臨床医学になったという経緯がございますので、そういう意味で現在はもう病理診断は正確であることはもちろんですけども、非常に迅速になされるということで、現在生検は3日以内、手術材料も2週間以内にほぼ岩手医科大学の場合は結果が出ております。
この病理診断のつまりニーズは高まってきているということは確実に言えるわけなんですね。そうだと思いますね。
病理診断はどちらかというと、臨床の先生方の陰に隠れている要素が大きかったんですが、最近ようやくテレビ番組でもですね、フラジャイルっていう、ご存知でしょうか、病理を主人公にしたテレビドラマが数年前にありまして、それ以来若い人も知るようになってまいりまして、非常に病理医になりたいという若い人が増えてきています。ただ残念ながらまだ東北地方は病理医が少なくございますので、私の役割としては若手を育成すると ということが非常に大きなテーマになっているということでございます。